怪我されることにおいては、関わることにおいてはノーであります。しかし、そうでないものについては、それをあえて受け入れていくわけですね。そしてその判断を賢くしたということなんです。これはとても大切な知恵であります。また、3番目に、ダニエルはですね、使わされたところで最後まで生き抜いたということなんです。素晴らしい証を持って生き抜いたということ。この3点を見たいと思うんですね。まず第一に、この王様の食物をですね、彼が信仰の良心のように拒否したという、こういう話が出てまいります。8節に出てくるんですね、これは。ダニエルは王の食物と王の飲む酒と思って、自分を汚すまいと心に思い定めたので、自分を汚させることのないように、神奈川町に求めたと。ネブカデネザル王は自分の食卓、王様の食卓なんてありますよね。テレビ番組で何とかの食卓なんて出てきます。すごい豪勢な食卓。3階の地位を全部持って。まあそれは大変な食卓だったと思いますね。バビロン王の食卓がどんなに豪勢で豊かになったかということですが、そこからまさに王が食べる分の食物と自分の飲む酒を、まあ、特別な選ばれた酒でありますが、これをですね、選んだ、この投与する、この、鍵の、この、彼らにですね、将来の彼らに与えたということですね。すごいこれはですね、破格の優遇であったということですね。本来捕虜の立場でありまして、ダニにとってこれは身に余る厚遇を王の食卓に預かるというのはすごい大変だということになりますね。ところが、今8節言いましたけども、ダニエルはね、彼に与えた王の行為、王の食物と王の酒を持って養われるというですね、王の食卓につながるということ。このことをね、ノーって言っちゃったの。なぜか。自分を汚すまいと心に思い定めたとありますね。そして、神奈川の町にですね、この王の教皇を辞退いたします。こういう申し出たことが書いてある。まあ、それが当時のバビロンという異教社会の中にあって、王の食物は特にそうでありますが、その一部がまず異教の神々に捧げられた。異教の宗教行事の中でその食物が用いられたということなんですね。儀式に用いられた。それが王の食卓に回ってきたということであります。で、彼はそのような食物を食べることは偶像崇拝に関わることになると判断したようであります。また当時の王の食卓、王の主演に参加することは、その食卓、宴会の持つバビロンの堕落し、汚れた雰囲気、習慣につながることになると。まあそういう宴会だったんでしょうね。そこにおいて自分がそこにはべるということは、自分のやはり信仰の良心が、汚れる誘惑の多いことであるということで、ダビデがそれを拒否したんだと考えられるわけですね。皆さん、こういうことはどうなんでしょうかね。せっかくあなたはそういう身分でありながら、王の声を受けてそういう立場に置かれ、将来栄光を約束されながら、そして王の破格の行為に預かりながら、そんなことはちょっとしまっときなさい。そんなことは横に置いときなさい。皆さん、そう言いませんか？そう思いませんか？まして、王の寛大で特別な待遇の申し出を断るということは一体どうなるかということですよね。これ大変な勇気があることですね。勇気どころじゃない。これは王に立てつくことになります。王に不快感を与えるだけなくて、王の怒りを買っちゃったら、自分の命さえ危ないのでありますね。私はもうそこまで行きませんけども、人の好意を受けることがあります。人の好意を受けながら、ね、その好意を疑わない。本当に好意を持って、良い申し出をしてくださった。だけども、それに対して受けるにあたって、ちょっとですね、引っかかるということがあるかもしれません。自分の個人的な理由で辞退する。これは、本当に、この辛いことでありますね。ましてや説明してもなかなか分かってもらえないのが宗教の問題。 日本の法律でいろんなところで裁判が行われていますけどね、これは社会的な慣例だといってですね、そういう信仰の良心を支える訴えというのはみんな却下です。却下ですが、それが今の国の法律、私の国の法律です。そういう中でね、理解してもないことを言ってね、そしてそういう理由でね、この申し出を、行為をこの拒絶するということはね、これは許されないことだと。皆さん、これが私たちの国の多くの人たちの考え方なんですね。これは難しいですね。私たちもまたこの異教国日本の中に生活して、この種の事柄に悩まされることがあるわけであります。特に観光の際や異教の通過儀礼などとの関わりを置いて、それらを少しその一部分を拒否することは、周囲の人々との体制の交わりを壊してしまい、非難や攻撃の的にさえなりかねないということでありますね。なかなか、ですから、明確な態度を取らないことがあるわけであります。だけども、ダニエルはどうしましたか。王の飲む酒をと思って自分を汚すまいと、心に思い定めたと書いてある。心に思い定めたと。皆さん、この心に思い定めたということはね、急に自分の感覚で決めたということじゃないんですよ。心に思い巡らしたということでありましょう。そしてその決断に至るまでは、よくよく吟味し、考え、祈り、御言葉に照らし合わせて、彼はついに信仰の良心に従って決断をしたということなんだ。心に思い定めた。皆さん、これは大切なんですよ。ここの思い定めたということについては、3つの段階の一つはですね、状況に流されないということです。そんなこと考えてたら生きていけないよって言って、その状況下に立ったともう考えないで、深く考えないで、乗っちゃう。そういうことは考えない。合わせちゃう。調子を合わせる。妥協していく。それをしないということです。状況に流されない。そして2番目に、祈り深く考え、熟考したということですね。思い巡らしたということ。そして神様の御心を求めたということですね。そして3番目、最後は信仰により、良心の平安の方において決断したと。明治の時代に、内村鑑三の不敬事件というのが起こりましたね。一行の、彼は教授でありましたが、皇居で、先生方みんな壇の上に立っているわけでありまして、故郷礼拝、天皇礼拝をするときに、彼は敬礼しなかった人。それを生徒が見つけて、そして指摘して、より問題になった。ね、彼は、この職を奪われてですね、そして、言論人になって、国を愛するとは何かということを、よる情報といういろんな出版社で、国を愛するとはどういうことかということを信仰の良心に従って発言していくかという、そういう働きを起こしていくわけでありますけども、彼は意識して、この拝まないで追ってやろうとか、反抗してやろうとか、そんなことは思ってなかったと書いてる。そうじゃなくて、自分のその瞬間、自分の信仰の良心に従ったと言ってる。良心決断だ。その評価は、その当時はなされなさるんでしたけれども、後の時代、後の時代、非戦後を唱えながら、多くの文化人が、多くの人たちが戦争に傾く中で、彼一人ですね、それは違うって言ってね、非戦後を唱えたという歴史がその後続くわけですが、今日の国としては評価されているんですね。皆さん、私たちはそういうことじゃないかもしれませんけれども、もっと小さな個人的な人間関係におけるところのやり取りになるかもしれませんけども、私たちは心に思い定めると。本当に妥協することにおいて、神様との交わりが断たれてしまう、曖昧になってしまう、心に本当に良心を汚してしまうということにおいてね、それを避けていくという、そういう判断というのは 大切なものだということを知られるんですね。そしてその結果どうでしょうか。